音声による議会広報8月発行の声の県議会だより第138号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。最初は休日議会エンジョイツアーについて、2番目に令和5年第2回定例会の概要について、3番目に一般質問者9人とその質問及び答弁用紙について、4番目に議会運営委員会における議会運営上の諸課題に対する議長への答申について、5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、7番目に閉会中の常任委員会活動について、8番目に議会主催講演会の開催結果について、9番目に誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果について、10番目に茨城キリスト教大学との相互連携協力に関する包括協定の締結について、最後に、関東甲信越1都9県議会議長会の開催結果についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、休日議会エンジョイツアーについてお伝えします。県民の皆様に県議会を身近で親しみやすく感じていただき、議会活動への理解と参画を推進するため、6月17日土曜に、休日議会エンジョイツアーを開催し、県内全域から212名の方にご参加いただきました。3度目となる今回の休日議会では、6つの常任委員会において、さまざまな分野の県民の皆様と直接対話による意見交換を行いました。また県警察音楽隊による議事堂内でのコンサートや、普段なかなか見ることのできない議事堂バックヤードツアーも実施し、大変好評をいただきました。今後も県民の皆様の県議会活動への理解と関心を広げ、未来に誇れる持続可能な茨城づくりの実現に向け、県民の皆様との絆を大切に、期待に応える行動力のある県議会づくりに取り組んでまいります。次に、令和5年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和5年第2回定例会は、6月7日から6月22日まで16日間の会期で開かれました。議案は、議員などから、梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う災害にかかる支援を求める意見書など、知事から、令和5年度茨城県一般会計補正予算、職員の旅費及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例などが提出されました。一般質問は、酪農の危機に対する支援策、再生資源物の規制に関する条例整備、中西部工業団地等の公共工業団地の売却などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、大雨災害にかかる迅速な補正予算の要求、令和元年東日本台風と今回の災害での支援の違い、取手市大雨災害での災害ボランティアの対応と反省などについて議論されました。予算特別委員会では、イノシシ被害対策、AI 茨日和の観光振興などへの活用、教員の時間外勤務の改善と給特法の見直しなどについて質疑が行われました。誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会では、有識者から意見を伺うとともに、県執行部から、 安心して子供を育てられる社会づくりや、誰もが教育を受けることができる社会づくりなどについて聴取し、活発な議論が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書など22件の議案が可決、同意、承認されました。次に、一般質問についてお伝えします。令和5年第2回定例会では、一般質問に、長谷川茂之、茨城自民党、沼田和俊、茨城自民党、小泉修二、茨城自民党、山本美和、公明党、村田康成、茨城自民党、瀬谷幸信、茨城自民党、大橋浩二、国民民主党、坂本龍二、茨城自民党、飯田俊夫、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。飼料価格の高騰などにより、多くの酪農家が赤字経営となり、離農が加速しているが、支援策は、との質問に対し、農林水産部長は、価格高騰の影響が大きい干木草のコスト上昇分の一部を支援するほか、国産飼料の利用割合を増やす場合には支援額を上乗せする。また、食品残差の活用、自給飼料の生産拡大に必要な機械の導入、飼料作付け面積の拡大などを支援する。これらの支援により、飼料価格高騰の影響を受けにくい事業構造への転換を図る、と答えました。他に、中小企業等のコスト上昇に対する価格転嫁の環境づくりなども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。ヤードでの再生資源物の保管方法などに規制が及んでいないことから、崩落などの危険性に対し手を打つため、再生資源物の規制に関する独自の条例制定などの整備が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県民生活環境部長は、他の自治体の規制強化により悪質な事業者が規制の緩い地域に移転する動きも想定されるため、法制化を国に要望するとともに、再生資源物の屋外保管について、条例化による規制強化に取り組んでいく、と答えました。ヤードとは、有価で取引される鉄スクラップなどの再生資源物を屋外に保管する施設のことです。他に、環状交差点の導入なども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修二議員が質問を行いました。中西部工業団地における身分上各地の早期完売の見通しと、今後の県の公共工業団地の売却にどのように取り組むのか、との質問に対し、立地推進部長は、様々な方法による誘致活動の結果、当団地へこれまで以上に興味関心を高めている企業からの引き合いもあり、中市と連携し、これを売却に結びつけ、当団地の完売を目指す。引き続き戦略的な誘致活動により、本県の公共工業団地の身分上各地の早期売却に取り組む、と答えました。他に、県植物園のリニューアルなども質問しました。次に、公明党の山本美和議員が質問しました。筑波などの地域の魅力を生かし、他の地域と差別化した上で、本県の魅力を世界に向けて発信する絶好の機会となる国際会議などの誘致に、県全体で取り組む必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、営業戦略部長は、学術系機関や海外旅行会社などに対し、豊かな自然環境や食など、本県の強みを提案することで、 マイスの開催場所としての魅力をアピールするとともに、開催効果が県内全域に広がるよう営業活動を展開していく、と答えました。マイスとは、企業などの会議、ミーティング、企業などの行う報奨研修旅行、インセンティブトラベル、国際機関、団体、学会などが行う国際会議、コンベンション、展示会、見本市、イベント、エキシビション、イベントの総称のことです。他に、教員不足解消に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問しました。今後、カーボンニュートラル産業の創出をどのように目指すのか、また、鹿島臨海工業地帯の今後の目指すべきビジョンをどのように考えるのか、との質問に対し、知事は、200億円基金などを活用し、民間企業の大規模投資の呼び込みなどに全力で取り組む。鹿島臨海工業地帯については、産業集積を活かし、新エネルギーのサプライチェーン構築やコンビナートのエネルギー構造転換など、高い競争力を持つ拠点創出に取り組む、と答えました。他に、県立鹿島特別支援学校の課題なども質問しました。次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。県北振興に関して、県は様々な取り組みを行っているが、どのような未来像を描いているのか、その思いや目標は、との質問に対し、知事は、県北地域の特性を生かした産業、農林業、観光により、他地域との差別化を図っていく。日立市などの地域では、日立製作所だけに頼らない強い製造業を育成するとともに、山間地域では収益性の高い農業を推進する。このほか、豊かな自然を生かした県北独自の観光地のブランド化に取り組む、と答えました。他に、県北地域における中小企業の人材確保なども質問しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が質問を行いました。県北ロングトレイルの来訪者の増加に向けては、丁寧な情報発信やガイドなどの人材育成が重要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、豊かな自然環境を活用して交流人口の拡大を目指す県北ロングトレイルは、県北地域振興の重要な施策の一つである。そのため、魅力的な地域資源や宿泊施設を明示したマップの作成、配布や、SNS を活用した PR、体験イベントを活用したガイドの育成などに取り組んでいる、と答えました。他に、デスティネーションキャンペーンを契機とした県北の観光振興なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。常磐線沿線の県南地域は都心への通勤圏であるなど立地条件に恵まれ、定住人口の増加や企業の本社機能の移転などに期待できる地域だと考えるが、当該地域の発展と支援にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、鉄道や道路などの広域交通ネットワークの整備や企業誘致、本社機能移転に取り組んでいる。引き続き、沿線自治体と連携し、東京圏との近接性や交通ネットワークの利便性を生かした発展に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、信号機のない横断歩道の安全対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の飯田俊夫議員が質問を行いました。スクールバスにかかるお金の問題を理由に、行きたい県立高校を諦めてしまう可能性があるとしたら、子どもたちにとって不幸でしかない。 スクールバス費用負担の軽減について所見は、との質問に対し、教育庁は、運行経費の節減方法や利用者拡大に向けた取り組みなど、様々な情報を学校や保護者に提供することで、運賃の改善に積極的に関わっていく。スクールバスへの公費負担については、公平性の観点から慎重に検討していく、と答えました。他に、ゴルフツーリズムの推進なども質問しました。次に、議会運営委員会における議会運営上の諸課題に対する議長への答申についてお伝えします。議員提出発議案、政策条例について、原則委員会に付託して審査することなど、議長から諮問のあった議会運営上の諸課題について、議長に答申を行いました。議長からは、できるものから速やかに実施し、答申の実現に向けて引き続き協力してほしいとの発言がありました。答申内容は、1、議員提出発議案の委員会付託等のあり方。2、議案に対する質疑等のあり方。3、タブレット導入にかかる費用対効果等の検証及び今後のさらなる活用方策。4、県民にわかりやすい、参加しやすい県議会の環境づくり、です。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。6月2日からの大雨による災害発生後、迅速に補正予算の要求が行われたことに大変感心しているが、所見は、との質問に対し、県は、被災された方々を速やかに支援するため、法律に基づく支援など、スピード感を持って予算の調整を行い、大雨被害に関する補正予算を提案できたと考える、と答えました。次に、生成 AI 活用の潮流に本県が乗り遅れないよう、県職員向けのガイドラインを見直し、業務へ積極的に活用してほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、現行のガイドラインは情報漏洩の防止など職員が守るべき事項を定めている。業務への生成 AI の活用については、安全な環境を構築した上で実証実験を行い、活用方策やリスクを検証する、と答えました。生成 AI とは、大量の文書やテキストデータを学習し、入力された質問や指示に自然言語で応答するもので、オンラインでの顧客対応や文書資料の作成など、多くの場面で活用されることが見込まれています。他に、鹿島セントラルホテル売却にかかる経緯、ワクワク茨城生活支援事業の過疎地域に対する加算なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。令和元年東日本台風と今回の災害での支援の違いと今後の課題は、との質問に対し、県は、令和元年東日本台風の時と今回の補正予算の事業は、規模の違いはあるが、同様の支援を行う。また、被災者生活再建支援法の対象とならない方に、県の単独事業として支援を行っているが、法律の中で対応できるよう国に対して要望を行っている、と答えました。次に、茨城就職支援センターは特に中途採用者の認知度が低いと感じるが、明確に打ち出していくためのハローワークとの違いは、との質問に対し、県は、茨城就職支援センターは1回あたりの相談時間を1時間に設定しており、担当者制により求職者にきめ細かな対応を行っている、と答えました。茨城就職支援センターとは、茨城県が運営する無料職業紹介所のことで、 専門の相談員が就職相談や職業紹介などの就職支援サービスをワンストップで提供しています。他に、茨城原子力防災アプリの発信内容、新産業廃棄物処分場の進捗状況なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会、取手市大雨災害における災害ボランティアの対応は、また対応を振り返り、市町村に対して県が主導的役割を担うべきと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、6月4日から災害初動期対応チームを現地に派遣し、災害ボランティアセンターの設置・運営を支援した。現地に一日でも早くボランティアの力を届けるため課題を検証し、主導的に関わっていく、と答えました。次に、コロナが5類感染症に移行したが、心配されていた受診控えの状況は、との質問に対し、県は、初診料などの患者自己負担は5類移行前から生じていたことと、コロナ治療薬の自己負担は引き続き生じないことから、大々的な受診控えは起こっていない。体調不良の際は、適切に医療機関を受診するよう呼びかけていく、と答えました。他に、医療過疎地への支援状況、出会い創出による結婚支援なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。茨城農業の将来ビジョンの背景として、将来的に担い手確保が困難になる可能性を挙げているが、新規就農者の現状と育成策は、との質問に対し、県は、新規就農者数は年間300人程度で推移している。茨城農業アカデミーでは、経営や技術に関する講座を開催しており、学んだ人が高収益作物の導入など、付加価値の高い農業へ転換し、経営を発展させていけるよう支援する、と答えました。次に、インバウンド誘客のターゲットは、また、茨城空港の今後の取り組みは、との質問に対し、県は、台湾やタイを重点市場に位置づけ、団体旅行に加え、個人旅行の誘客に取り組む。茨城空港については、チャーター便から定期便につなげられるよう誘致していく、と答えました。他に、令和5年梅雨前線台風2号にかかる被害対応、石浜国民休養地への民間活力導入の進捗なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う被害への今後の対応は、との質問に対し、県は、被害があった河川や道路については、すでに応急復旧が完了しており、今後早期の本格復旧を進める。取手市双葉地区では、浸水対策について支援していくとともに、牛久沼では、国や市町村と緊密に連携し、迅速に情報共有できる体制づくりを進めていく、と答えました。次に、つくば霞ヶ浦林林ロードにおいて、トイレなどの施設への案内表示がまだ少ないように感じる。今後の整備の見通しは、との質問に対し、県は、施設手前の区切りが良い距離に路面表示を設置していく。県管理区間は今年度の完成を目標に進め、引き続き市町村管理区間は管理者に早期整備を要請していく、と答えました。他に、水道水の有機フッ素化合物の安全性、撤退企業の状況と対応策なども質問しました。最後に、文京警察委員会。巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策を実施することによって、 警察官と住民との交流がより一層図られ、様々な効果が期待できるが、来年度の実施予定は、との質問に対し、県は、継続的に実施していく。巡回連絡を通じて、警察官と住民との信頼関係を築き、偽電話詐欺防止対策などの取り組みを推進していく、と答えました。次に、部活動運営方針の特例措置では、生徒、保護者、指導者の同意が条件となっており、ハードルが高いと感じるが、どのように合意形成を図っていくのか、との質問に対し、県は、学校において管理職と顧問が部活動運営方針を生徒保護者に丁寧に説明し、安全に行える活動計画や体制を十分に協議しながら理解を得られるよう指導していく、と回答しました。部活動運営方針の特例措置とは、科学的な指導体制が確立しており、生徒、保護者、指導者が方針を超えて活動することを同意、校長が承認した計画を県の審査により特例的に許可するものです。他に、横断歩道の交通安全教育、英語以外の授業での英会話活用なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和5年第2回定例会の予算特別委員会では、金子照久、茨城自民党、村本修司、公明党、江尻香奈、日本共産党、秋吉和、無所属、高橋直子、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、水垣和俊、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の金子照久委員が、県西地域にイノシシが極めて高い頻度で出没しており、いつ重大な人的被害が発生してもおかしくない状況にある。県民への啓発など、人的被害の防止に資する取り組みをどのように進めていくのか、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、これまで目撃情報が少なかった地域も含め、市町村と連携し、広報誌などを活用した啓発を実施することにより、より積極的に注意喚起を図っていく。また、魅力体験セミナーの内容充実を図るなど、狩猟者の担い手確保や育成に取り組んでいく、と答えました。他に、観光マイスター S 級の活用、筑西幹線道路の整備なども質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、県の認知度向上のため、AI 茨城よりをホームページへ実装するなど、県の魅力発信や観光振興などへの積極的な活用を図るべきと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、回答の正確性などの課題があるため、当面は職員がフォローできる環境で活用する。将来的には観光施設などでの案内、ホームページやメタバース空間でのプロモーションなどが考えられる。今後、観光振興や県の魅力発信のための活用を検討していく、と答えました。他に、新産業廃棄物最終処分場の整備、いじめの傍観者に焦点を当てた取り組みなども質疑しました。次に、日本共産党の江尻香奈委員が、教職調整額の予算に対し、実際の時間外勤務に合わせて残業代を支払う場合の試算額は、また、給特法見直しに対する所見は、と質疑したのに対し、教育長は、教職調整額の今年度予算は、全教員分で概算48億円、教員1人当たりは約22万円となる。 昨年の小学校10月11月の時間外勤務の平均を基礎に試算すると、全教員分が概算209億円、教員1人当たりは約97万円となる。教職調整額を含めた教師の処遇改善については、国の中央教育審議会における今後の積極的な検討を期待すると答えました。教職調整額とは、給特法に基づき教育職員に対し給料月額の 4% を支給するものです。他に、健康保険証とマイナンバーカードを一体化する課題なども質疑しました。次に、無所属の秋吉和委員が、鹿島港における物流機能の強化に向けて、イタコインターチェンジから鹿島神栖方面への道路の渋滞緩和や、コンテナ荷上げ用のガントリークレーンの増設などの検討が必要と考えるが、今後の取り組みは、と質疑したのに対し、土木部長は、昨年設立された仮称六甲南部道路検討委員会における道路構想の具体化に向けた調査検討に県も協力していく。また、今後のコンテナ貨物の集荷状況などを踏まえ、ガントリークレーンを含めた港湾機能の拡充を検討していく、と答えました。仮称六甲南部道路検討委員会とは、六甲南部地域周辺の状況を把握し、当該地域の発展を図るため、道路構想の具体化に向けた基本方針の検討を行うことを目的に、国、県、市、及び東日本高速道路株式会社で構成された検討委員会のことです。他に、医師確保の取り組み、神栖市における特別支援学校新設なども質疑しました。次に、茨城自民党の高橋直子委員が、今年度は本県の魅力あるコンテンツを海外に売り込んでいくチャンスの年であると考える。訪日客のニーズを把握するなど、さらに一歩踏み込んだインバウンド誘客に向けどう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、稼げる地域観光支援事業において、訪日客のニーズを踏まえ、付加価値の高いコンテンツ造成に取り組むとともに、デジタルマーケティングやインフルエンサーの活用などにより、インバウンド需要を取り込む、と答えました。他に、エネルギーシフトの促進、有機農産物の付加価値向上と生産拡大なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊委員が、安定的で安価なエネルギーの確保は喫緊の課題である。さらに、環境に配慮したカーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギーの促進が重要と考える。今後どう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、自家消費型太陽光発電などの導入を支援する茨城エネルギーシフト促進事業や、適正導入を図るためのガイドラインの策定など様々な施策に取り組んでおり、引き続き地域と共生した再生可能エネルギーの導入を促進していく、と答えました。他に、県内企業の人手不足への対応、豪雨災害への対応なども質疑しました。最後に、茨城自民党の水垣和俊委員が、県立高校の統廃合について、協議団体から地域や学校関係者の意見を取り入れるほか、地元の理解が得られるよう丁寧に説明していく必要があると考えるが、所見は、と質疑したのに対し、教育長は、学校訪問や校長面談を通して、学校や地域の現状把握に努めている。統合などの対象となる学校や市町村教育委員会の協力を得つつ、PTA や同窓会、児 地元関係者などの意見を聞くとともに、理解が得られるよう丁寧な説明を行い、県立高校の再編に取り組む、と答えました。他に、地線の管理、茨城農業の将来ビジョンに基づく水田の基盤整備なども質疑しました。次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。本委員会では5月11日に、つくば市の株式会社つくば研究支援センターを訪れました。株式会社つくば研究支援センター、TCI は、つくば研究学園都市に立地するという特徴を生かし、産学官の研究交流連携のもとに広く国内外に開かれ、同時に地域の活性化に役立つセンターとして運営されています。また、近年は、筑波地区において研究シーズの事業化を積極的に進めており、研究開発型ベンチャー企業の育成に力を入れています。TCI の事業概要について説明を受け、施設を視察しました。次に、つくば市のつくばインターナショナルスクールを訪れました。つくばインターナショナルスクール TIS は、英語を基礎とした教育を必要とする子どもたちのために1992年に設立されました。2009年に県から認可を受け、つくばグローバルアカデミーが運営しています。2011年に国際バカロレア IB プライマリーイヤープログラムの認定校、その後ミドルイヤープログラム、ディプロマプログラム認定校となり、幼小中高一貫の IB 校となりました。TIS の概要説明を受け、授業の様子を視察しました。国際バカロレア IB とは、国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムであり、国際的にも通用する大学入学資格を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置されました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では、5月19日に、水戸市の茨城消防司令センターを訪れました。茨城消防司令センターは、県内21消防本部、34市町によるデジタル無線の共同整備、県内20消防本部、33市町による消防司令業務の共同運用を行っています。通報受付から現地への到着時間の短縮や、ドクターカー、ドクターヘリの円滑な運用をし、救命率の向上が図られています。センターの概要などについて説明を受けた後、ライブ119、119番映像通報システムの実演を含めた実際の運用を視察し、質疑を行いました。次に、桜川市の桜川ウリボーサイクルステーションを訪れました。桜川ウリボーサイクルステーションは、令和4年度茨城県サイクルステーション整備支援事業補助事業者に選定され、既存の宿泊施設にサイクリスト向けの宿泊棟を増設し、サイクリストに優しい宿、見晴らしの丘真壁ウリボーとして整備されました。県執行部からは事業者へ期待すること、事業者からは地域の特徴を生かした施設の概要や目指すべき将来像について説明を受けた後、施設を視察しました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会では5月18日に、つくば市の株式会社ネクストステップ児童発達支援放課後等デイサービスつなぐを訪れました。児童発達支援放課後等デイサービスつなぐは、小学生から高校生までの児童福祉法に基づく児童発達支援 放課後等デイサービスの受給者証を取得した方が通うことのできる療育施設です。充実した運動療育プログラムで、体を動かして心を整える障害児専門の運動学習支援について説明を受けました。次に土浦市の土浦児童相談所を訪れました。土浦児童相談所は原則として18歳未満の子どもに関する様々な問題について家庭その他からの相談などに対応しています。職員から児童相談所業務の概要、館内の状況について説明を受けるとともに、施設の視察を行いました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会では、5月17日に、ひたちなか市の ICT 活用養殖ビジネス実証施設を訪れました。県では、横浜冷凍株式会社と連携し、ICT を活用した養殖のビジネス化実証事業に取り組んでおり、那珂湊漁港内の施設で、令和4年11月から、マサバの養殖を開始しました。携帯アプリを使って遠隔で魚の様子を観察しながら、AI 給餌機に最適な給餌量、感覚を学ばせる作業を行っており、将来的には人の手をほぼかけずに養殖できるようになります。養殖事業の商業化に向けた取り組みについて説明を受けた後、実証施設の見学を行いました。次に、小美玉市の有限会社パイオニアファームを訪れました。有限会社パイオニアファームは、使用頭数910頭の関東屈指のメガファームです。使用している牛の生産データを集め分析することで、乳量・乳質の向上に取り組むほか、省力化を図るため、ミルキングパーラーや搾乳ロボットを導入しています。また、堆肥を利用した自給飼料の生産など、資源循環型経営にも取り組んでいます。経営内容や飼料高騰の影響などについて説明を受けた後、搾乳ロボットなど施設見学を行いました。ミルキングパーラーとは、同時に多くの牛から搾乳することが可能な搾乳専用施設のことです。搾乳ロボットとは、搾乳を自動で行うロボットのことです。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会では、5月10日に、境町の株式会社セネックを訪れました。株式会社セネックは、県の本社機能移転促進補助金を活用し、境町に移転してきた、自動運転によるコミュニティバス事業や、ドローンによる物流事業の実用化を目指す企業です。地方が少子高齢化や公共交通の維持などの課題に直面する中、自動運転バスの実用化に向けた実証実験を行うなど、新技術による社会的課題の解決に取り組んでいます。同社の事業について説明を受けた後、自動運転バスの試乗を行いました。次に、常総市の道の駅常総を訪れました。道の駅常総は、生産、加工、流通、販売が一体となった産業団地の形成によるまちづくりと地域活性化を目指すプロジェクト、アグリサイエンスバレー事業の拠点施設として、地元農産物や加工品の販売、飲食をはじめ、多彩なコンテンツの提供を通じ、街の魅力を発信しています。県央道常総インターチェンジに直結しており、市の新たな玄関口として期待されています。道の駅常総の概要について説明を受けた後、施設内を視察しました。最後に、文教警察委員会。本委員会では、5月12日に、笠間市の県立 IT 未来高等学校を訪れました。県立 IT 未来高等学校は、全国初の IT 専科高校であり、IT 技術を駆使した課題研究や体験活動などを通して、 論理的思考、科学的な見方や考え方を体得した生徒の育成を目標に、様々な活動に取り組んでいます。これらの取り組み内容について説明を受けるとともに、校内の視察を行いました。次に、つくば市の県立つくばサイエンス高等学校を訪れました。県立つくばサイエンス高等学校は、県内初の科学技術科を設置した学校であり、科学技術に関する教科などの横断的な学びや課題研究などを通して、次世代の科学技術と社会を担う研究者や高度技術者などを目指す生徒の育成を目標に、様々な活動に取り組んでいます。これらの取り組み内容について説明を受けるとともに、校内の視察を行いました。次に、議会主催講演会の開催についてお伝えします。6月7日、県議会主催の講演会を、県議会議事堂大会議室で開催しました。講師には、ゆこゆこホールディングス株式会社代表取締役社長の徳田若子氏をお招きし、オール茨城で競争する、競争は共同の共、創作の創、世界の観光目的地化プランと題しお話をいただきました。徳田氏からは、国内外からより多くの観光客を本県に呼び込むための具体的な提案として、サステナブルといえば茨城を目指すこと、旅行者が求めるコンテンツはこと消費であること、茨城空港をハブとしたアジア周遊旅行を展開していくこと、SNS の活用による旅跡の満足度向上を図ることなどが語られました。今後の本県の観光施策につながる大変有意義な講演会となりました。サステナブルとは、持続可能なの意。観光地本来の姿、自然文化などの環境を持続的に保つことができるよう、使い捨てになるもの、使い捨ての割り箸、お手拭き、ペットボトル、プラスチック容器などをなるべく使わない旅行をサステナブルな旅行と言います。次に、誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。5月22日第1回委員会が開催され、調査方針及び調査活動計画を決定したほか、国立社会保障人口問題研究所人口動向研究部長の岩沢美穂氏より、少子化問題の背景について説明いただくとともに意見交換を行いました。その後、県執行部から結婚・出産の希望が叶う社会づくりについて説明を受け、質疑が行われました。6月21日には第2回委員会が開催され、県執行部から安心して子供を育てられる社会づくり、及び誰もが教育を受けることができる社会づくりについて説明を受け、質疑が行われました。今後も誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくりに関する処方策のあり方について、引き続き精力的に調査検討を進めてまいります。次に、茨城キリスト教大学との相互連携協力に関する包括協定の締結についてお伝えします。6月7日、県議会と茨城キリスト教大学は、相互連携協力に関する包括協定を締結しました。政府が次元の異なる少子化対策を講ずることを表明するなど、子ども・子育ての政策に国を挙げて取り組むことが求められる中、幼稚園・小学校教諭や看護師・保育士などの人材を数多く育成され、教育や医療福祉分野に強みを持つ茨城キリスト教大学との協定締結は大変有意義なものです。今後は連携事業を通じて議会の政策立案機能を磨き上げていくとともに、将来の茨城を担う 人材の育成などにつなげていきたいと考えています。最後に、関東甲信越1都9県議会議長会の開催結果についてお伝えします。5月29日、水戸市内で関東甲信越1都9県議会議長会を開催しました。コロナ禍以来約4年ぶりに各都県の正副議長などの出席による対面での開催となり、本県からは石井邦和議長と村上則夫副議長、来賓として小野寺俊副知事が出席しました。会議では各都県による国への要望事項を議案とし、本県からは太陽光発電設備設置などの大規模林地開発に係る森林法の改正についての要望を提出しました。各都県から提出された議案はすべて原案通り可決され、7月に開催予定の全国都道府県議会議長会定例総会において、関東甲信越ブロックの議題として提出されるとともに、国会及び政府関係機関へ要望することが決定されました。声の県議会だより第138号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和5年第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。